皆さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。さて、今日は日本の教会史第3回目であります。副題として高札撤廃という題をつけておりますが、明治の初期の頃のキリスト教の様子、日本のキリスト 教会の様子を、お話ししたいと思います。この頃のことについては皆さんも断片的な知識はお持ちだと思いますので、あまり細かなことを申し上げられませんけれども、日本の教会史の中でも特に大切だと思うようなことを、流れに沿って追ってまいりたいと思います。今日お話ししますのは開国、そして高札撤廃、バンドの形成、さらに協力伝道、拡声器、桜花時代、国家主義という、ちょうど明治の、明治前から明治中期に至る教会の、紆余曲折をお話ししたいわけであります。まず1853年、ペリーが浦賀に上陸いたしました。ペリーが日本に来て最初の日曜日に艦上で、礼拝をしたという話は有名な話ですが、もちろんアメリカの人ですからプロテスタントの信仰を持っていたことに間違いはなかったと思います。でペリーの来航によって日本は250年にわたる鎖国の眠りから覚めるわけですね。そして58年には日米修好条約というのが結ばれて、日本のいくつかの港が開港されたり、あるいはアメリカ人が居留しそこで礼拝することが許されるわけであります。それを聞きつけますと翌59年には早速宣教師たちが入国しております。当時はまだ禁教下にあった、教えを禁ずるということですね。まだですからキリスト教は認められていなかったわけですが、禁教下にあったので公然と伝道することはできませんでしたけれども、彼らは英語塾を設けたり、英語をまあ教えるということで、その当時の砂漠派士族たちが学問を身につけて、なんとか、立身出世を狙おうと思うような、そういう連中を捕まえてですね、英語塾を開いた、また診療所を開いたりいたしまして、当時の欧米の医療というのは全く日本がその足元に及ばない、素晴らしいものでありました。薬もありましたので、診療所を開いて、日本人の心をつかもうとしたわけですね。医者出身の人も多かったようであります。英語塾を設けたり診療所を開いたりして聖書翻訳や医療に貢献したようであります。まずやはりプロテスタントの基本は聖書でありますから、聖書の翻訳に彼らが骨を折った。聖書翻訳といってもまだこの当時はきちっとした翻訳はありませんでしたけれども、まず日本語を勉強するということですね。英語を教えながら日本語を勉強するという段階であったようであります。しかしそのような中でも信じる者が侵されております。ブラウンやバラという、宣教師ですけれども、彼らの日本語の教師でありました、矢野元孝、源流と呼ぶのでしょうか、元孝さんが、受洗を死ぬ間際に受洗しております。日本語を教えようとして彼らからその彼らの信仰の態度というかね、そう素晴らしさというものを見て信じるに至ったのではないかと思いますが、矢野元孝、海田の向こうの矢野の、これ広島の人しか分かりませんが、元孝、元旦の元に流星の流という字ですが、彼が日本で最初のプロテスタント信者ということになります。カトリックのクリスチャンは大勢おりましたから、プロテスタントとしては第1号、記念すべき人なわけであります。で他にも幾人かの塾生が入信しております。塾生すなわち英語塾の学生ということですね。彼らの宣教師の塾に学びに来ておりました学生たちも入信しております。そのような中で、明治維新が起こりました68年、 しかしキリシタン、キリシタンというこのサブノートに書いてありますね、こういう字を当てるんですね、切るに支えるに、丹波の丹という字ですけれども、キリシタン禁制は変わらず、政府は長崎のカトリック信者の迫害を始めております。まあ、これはあるカトリックの宣教師が長崎に行ってですね、隠れキリシタンと出会うわけです。でそこで何万という、まあ、3万とか4万とか言われておりますが、隠れキリシタンに出会って彼はそこで非常に感動するわけですね。まあそういうその華々しい出会いというもので、あ、こんなにもカトリック信者がいたのかということから政府がそれを迫害にかかるということになったわけです。で、まあ、多くの信者たちは各地に流刑にされたりしたことがあったようですが、しかしちょうどこの当時ですね、条約改正に奔走しておりましたのがかの大隈重信教であります。で大隈重信は、大隈重信じゃないですね、岩倉智美ですが、岩倉智美は全権大使として欧米を回っておりまして、行く先々でですね、キリスト教徒を迫害している、日本は、キリスト教徒を迫害しているじゃないかと、まあ、ニュースが伝わっているわけですね。でそんなキリスト教徒を迫害するような国とは、条約の席に並べないということで猛反対に遭うわけでね。でそこで彼は、1873年2月21日キリシタン禁制の高札を、まあ、撤去するようにですね、伝送した、まあ、電報を打ったわけですが、まあ、電報を打ったのはこれより前ですけれども、その73年の2月21日にキリシタンを禁制を唱えておりましたその高札、高札なんてこう時代劇で見たことあると思いますけどね、棒の先っちょに板切れついてそこに書いてあるというあれですが、あれを撤廃したわけであります。つまり、まあ、73年が日本のキリスト教の本当の意味での夜明けであったわけですね。で、日本のプロテスタントは宣教師の指導のもとに集団的な信仰を告白した青年たちのグループ、いわゆるバンドから発達したという、つまりキリシタン禁制が解かれてですね、まあ、それまでにも多くの宣教師が入っておったわけでありますけれども、まあ、ここでいよいよこのキリシタンがキリスト教が公に認められたということなんですけれども、そこで日本のキリスト教の発達のも基盤となったというかスタートとなったのが、バンドと言われる、青年たち、宣教師と青年たちの、グループ、若い青年たちのグループです。若い青年というか年寄りの青年というのはおりませんからね、やっぱり若いんでしょうけれども、それをバンドというんだそうですね。バンド、お腹に占めるやつですが、で特に重要なのは横浜、熊本、札幌の3つのバンドであります。3バンドですね。まあ、横浜バンド、熊本バンド、札幌バンドというふうに呼ぶわけですが、松江にもありましたね、松江バンドなんてのもありましたけども、広島にはなかったようなんですが、横浜バンドはですね、明治5年、72年ですから、高札撤廃の前の年ですね、宣教師バラが英語塾で、宣教師や外人居留者を相手に祈祷会を始めました。その熱心な祈りというものに塾生たちが感動いたしまして、塾生もその祈祷会に参加をする。熱心な祈りがですね、1週間の予定がなんと1ヶ月以上続きまして、その祈祷会の末に9人の塾生たちが洗礼を受けております。彼らは将来の日本のキリスト教会を背負う人材となるわけですが、小川義康とか、二村森蔵というんですかね、二村森蔵というんですか、とかなかなか読みにくい名前がついておりまして省略いたしますけれども、で、そこで彼はですね、彼らは日本で最初のプロテスタント教会である日本キリスト公会を設立しております。日本キリスト公会、キリストという字をこれを漢字を当てます。キリストの木は基本の木で、ストは監督の徳という字でありまして、多分これは中国の聖書から来たのではないかと思いますが、キリスト公会、教会じゃなくてですね、公会、公の会ということをで、設立しております。バラが仮牧師ということでありましたけれども、会員のほとんどは、砂漠派氏族の出身であった。砂漠派っていうのは月の砂漠の砂漠じゃなくて、 幕府に、従ったという意味ですね。佐は補佐の佐という字です。幕は幕府の幕で、砂漠派氏族、砂漠派出身の氏族ですね。これはまあ氏族とか家族とかっていう、あの位の言い方でありますけれども、武士出身という意味ですけれどもね、まあ、砂漠派氏族は、明治維新の後その職を失ったわけですね。で、彼らにとっての立身出世の道というのは、外国人と接してその言葉を学び、外国人によってその身を立てていくということしか残されていなかったわけで、外国語を習うようになったんですけれども、そこに待ち受けていたのはキリスト教であったということですね。で、会員のほとんどは砂漠化氏族の出身で、なんとかかんとかを唱えた単純ななんとか主義信仰に立ったと。彼らは実はここで宗派に属せずという、ことを唱えます。宗派に属せず、どの宗派にも属さない。まあ、ここでこういうふうに唱えたのは、彼らは宗派なんてものはまだ知らなかったわけですけれども、宣教師たちがですね、やはりヨーロッパや特にアメリカのこの宗派間の争いで、宗派と言ってたためにキリスト教の発展が、止まってしまったという、特にプロテスタントには大きな宗派が弊害になっているということを踏まえた上でですね、日本ではあの宗派とか教団とかっていうものにとらわれてほしくないという気持ちからですね、日本のプロテスタントの第1号の教会は、宗派に属せずという、まあ、教理というか、その宣言をしたわけですね。で、彼らは単純な福音主義信仰に立っております。ちょうどこの、まあ、祈祷会の後で教会が設立されたなんてところはペンテコステ的で、いいんじゃないかと思いますけどね。ペンテコステのあの日に一番最初に教会を建てられたあの使徒行伝の2章の雰囲気に似ておりますね。で、キリスト公会と公の会としたのも、やはりこれは宗派に属さないということを、表すための言い方であったと思います。まあ、ここから横浜バンドとい言われる、群れが成長していきまして、後には奥野正綱とか伊深梶之助とか上村正久とかいう、そのきらぼしのごとく日本の教会史に輝いております人たちもここから巣立っていっております。まあ、後にここから、日本キリスト教会、まあ、日本キリスト教団というか、その日本のキリスト教の、まあ、一番大きな流れはここから始まっているように思うんですが、次に熊本バンドですが、明治4年、横浜バンドより1年早くですね、熊本藩の洋学校長として、L.L. ジョーンズという人が招かれております。熊本は明治維新の後、彼らも維新派に属しておりましたけども、何らその要職を得ることができずにですね、見捨てられてしまったわけで、彼らはその幕府を、幕府じゃなくて政府を見返すためにといいますか、洋学を始めよう、西洋の学問を始めようということで、英才教育機関を熊本学校というところで始めるわけですね。で、そこで当時サンフランシスコの、砲兵隊でありました L.L. ジョーンズという人を校長に招聘いたしまして、彼はですね、もう熱心なクリスチャンでありました。で、3年間は沈黙を守っておりましたが、4年目に有志を集めて自宅で聖書研究会を開くと。まあ、どこでもキリスト教の始まるというものは聖書研究会であるようですね。まあ、家庭、自分のところでやってますか、家庭集会と言ってもいいかもしれませんね。家庭集会を開いております。で、その中から35人の青年たちが信仰の制約をいたしました。最初は一週1回自宅で聖書をお話をしてですね、14、15人集まっておりましたけど、1年後には5、60人になって日曜礼拝も行うようになったと。明治8年の冬休みには信者3、40名に達し、連夜の祈祷会と聖書研究会は催され、リバイバルのような状況を呈したという、これ本は伝えておりますが、で、明治9年に有志生徒一同35人が花岡山という山があったそうですが、そこで法教主義書なる誓約書を朗読いたしまして、誓約署名をしたわけですね。海老名壇上なんて人もこの中に入っておりますけれども、ここに熊本バンドは生まれるわけです。で、しかしこの彼らの行動というものは、大きく世論を刺激するところとなりまして、激しい非難と迫害に遭い、
この熊本洋学校は閉鎖されます。しかしちょうど同じ頃に新島城がですね同志社を設立いたします。まあ、同志社英学校っていうんですか、英語学校ですけれども、新島城さん、皆さんよくご存知ですね。その同志社を設立した新島城の設立した同志社に集団転校したわけですね。つまり、まあ、ジョンさんが新島城に自分の教え子たちを託したと。で、その多くはキリスト教指導者となっていき、組合教会の中心的役割を、していくわけであります。最後に、札幌バンドなんですけれども、まあ、これはもう皆さんよくご存知の、かのクラーク、ウィリアム・S・クラーク、陸軍大佐でありましたけれども、クラーク博士が札幌の農学校に招かれ、招聘されております。黒田清隆が招いたわけでありますけれども、彼はわずか8ヶ月しか、在籍しておりませんでした。たった8ヶ月短いですね。キリスト教的感化を彼はしかしそこで強烈に与えまして、猿に先立ち野草を信ずる者の契約を作り署名を求めております。イエスというのをこれ、まあ日本的に野草と呼ぶわけですけれどもね、野草の野は邪馬台国の野、祖は阿蘇の祖という字ですけれども、野草を信ずる者の契約という、まあ、契約書を作って、まあ、法教修書と似ておりますね。もう署名を求めたところ第一期生15名全員が署名しております。で、まあ、彼が去る前にですね、馬上で Boys be ambitious for Christ と叫んだ、この一句は有名でありまして、彼の記念碑のもとに書かれております。で、そのクラークが辞めた後で入ってきた第二期生の中にですね、内村勘三、新渡戸稲造がおりました。内村勘三は日本の無教会派の元祖で、ありまして、まあ、日本のプロテスタントの中で一番有名な人ですけれども、で、新渡戸稲造、五千円札になりましてね、今回途端に脚光を浴びて、新渡戸稲造誰やと、誰も知らなかったような人なんですけれども、熱心な彼はこの札幌バンド出身のクリスチャンでありまして、後に東京女子大学の初代学長に選ばれですね、失礼、これは内村勘三ですけれども、新渡戸稲造は、国連大使っていうんですかね、あれにも選ばれた、人でありまして、まあ、プロテスタントの中でも誇れる、世界に誇れる逸材でありました。まあ、彼らは先輩たちの感化で受選をいたしまして、つまりはクラークから直接教えを受けていないんですけれども、その学生たちでですね、札幌独立協会を設立しております。札幌独立協会、まあ、学生がやはり集まって、学生だけが始めた学校ですので、協会ですので、非常にこの独立性の強い、宗派に属せず、なんか宗派なんてクソくらいっていうような感じのね、協会が誕生しております。このあと、まあ、バンドの華々しい活躍があったわけでありますけども、その後ですね、彼らが一致協力して日本の伝道に立ち上がってまいります。まあ、いわゆる協力伝道時代なんですが、明治の2桁に入ってすぐですね、明治11年、東京で全国キリスト信徒第1回大親睦会という長ったらしい名前の、キリスト教の、まあ、政会があったわけですね。で、参加者は連日500人を超えたわけです。そして13年には上野で大野外説教会が開かれですね、昼3000人、夜4000人ですか、すごい数の、聴衆が集まって、今これだけ、なかなか集まらないと思いますが、でさらにですね、名録雑誌の後をついて6号雑誌というやつを上村正久が書いたりして、プロテスタントの強制はですね、この頃飛躍的に躍進をするわけです。しかしちょうどそのすぐあと明治15年にはいわゆる野草退治が始まっております。まあ、あまりにもこのプロテスタントの教会のですね、教会、キリスト教会の活躍が目覚ましいもんですから、嫉妬反感を買って野草退治なる、まあ、迫害のようなものが起こるんですね。しかしそれに対してやはり16年大覚醒運動が起こっております。まあ、リバイバルという言葉を、まあ、私は控えたいというようなことを前にも言いました。日本ではいわゆるリバイバルは起こらないということですが、しかし拡声器、その特に大きなムーブメントといいますかね、動きが起こったわけであります。 久松座の演説会には4000人のおる聴衆が集まったと言われております。久松座って行ったことないんですけどね、まあ一体に言っておりますけど行ったことありません。で16年度中に 68%、 17年度中に 53% 増加したというふうに言って、まあどこまで正確な数字か分かりませんけれども、まあいずれにいたしましてもものすごい成長率ですね。しかしその次にやってきた時代はですね、もっと大きな流れで日本の中にキリスト教を浸透させるものになりました。それがいわゆる鹿鳴館時代の到来であります。欧化主義、西洋の王ですね、欧化主義とも言われておりますが、鹿鳴館時代という言い方の方がよくお分かりでしょう。鹿鳴館に代表されます西洋の文化を日本に取り入れようとする動きがあったわけですね。で当然西洋の文化イコールキリスト教みたいなもんですから、政府および福沢諭吉はですね、福沢諭吉なんてもともと反キリスト教学者だったんですけれども、態度を表現させまして、福沢諭吉は1884年なんとですね、キリスト教国教論というのを唱えるんですね。キリスト教を日本の国教にしろと、仏教儒教なんてクソくらいだという、キリスト教こそ日本の宗教にふさわしいというような論を展開したんですね。なぜそのまま貫かなくてそううまくいかなかったのかなと思って残念なんですけどね。今そうだったら今からもっとよかったですけどね、鹿鳴館時代が続けばよかったななんて思いますけども。でやはりですね、当然のことながらミッションスクールは桜花時代の花形となるわけですね。実は先ほどからお話ししておりますその宣教師が作った英語塾なんてものは、学校にどんどんこの格上げされていくわけですね。それで、まあ、さっきの同志社なんかもそうですけれども、明治学院とかですね、フェリスとか、東京女子大とか、東京女子大違うか、まあ、いずれにいたしましてももうすごい数のですね、ミッションスクールが誕生するわけですね。でもそのミッションスクールに行くことが、西洋化されることでそのナウイ、いわゆるナウイということになってですね、上流社会の市場がですね、どんどんどんどんこの流れ込んでいって、彼らが教会に殺到する。教会もですね、これ桜花主義のもう外人がいるわけですからね、ナウイということで、もう人々が教会に殺到したんですね。もう一回こういう時代が来ねえかなと思いますけども、実はその背後に、かの鎖国に近いようなですね、反キリスト教的流れが起こっていたわけです。これが国家主義と言われる流れですね。明治の22年に行われました総選挙のではですね、9名のキリスト教議員を出したぐらいの、今はちょっと考えられないすごいその教会の勢いでありましたけれども、国家主義もですね、政府の中で培われてまいりました。特に23年には教育勅語が出されてですね、ご存知だと思いますが、この教育勅語によって子供のうちからですね、天皇を神として祭り、天皇を中心とした国家を作るという思想を吹き込むようになって、それからまあ戦争も起こってですね、日本はこれから、日本のキリスト教はですね、これまでと打って変わった、辛い時代に入っていくことになります。今日はこのまでにいたしましょう。次回をお楽しみに。さようなら。